こんにちは、平山美代子です。今日はグループカウンセリングのメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。私がね、カウンセリングを受けた時、数年前なんですけども、最初個別カウンセリングを受けたんですね。個別カウンセリングを受けて、次に講座とか、受けたんですけども、グループカウンセリングっていう、集団カウンセリングっていうんですかね、集団っていうと聞こえがあまり良くないと思うんですけども、何人、4、5人でグループになって、自分の、悩みを打ち明けるっていう風な講座に行ったんですね。そこで、自分がこういう風なことで悩んでますっていうのを言って、みんなにね、応援されてるっていうね、応援されたっていう体験があるんですね。自分の悩みを話して、なんか変な顔されるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですね。やっぱりね、言う前はやっぱり自分のことをね、言うのってすごく勇気がいりますからね。から聞いたみんなは、なんか引くんじゃないかとか、変な顔されるんじゃないかとかってすごく怖かったんですけども、そういうものではなかったです。はい。で、ね、そこでね、一つ印象が残ってるんですけども、何人いたかな、4人ぐらい、5人ぐらいのグループになって、自分は一人でね、真ん中に立って、その他の人は後ろに立ってて、で、自分が、後ろに倒れるっていう体験をしたんですね。倒れて、で、周りの人が支えてくれるっていう体験をしたんです。っていうことは、自分以外の人を信頼してないと倒れない。自分からね、その人を信頼するっていう体験をしたんですね。でね、私ね、本当にこう人を信頼するっていうのがなかなかできなくて、でその時も確か、4、5人のグループだったから最後だったかな、私の番が最後か、その2番目ぐらいだったかな、ちょっと忘れましたけど、で倒れるのに、自分からね、倒れるんですよ。後ろにね、自分から倒れるんですけども、やっぱ時間かかりましたね。何分かかったかな。だいぶかかったと思います。とにかくこう、受け取ってもらえるのかどうかも怖いし、もし誰も受け取ってもらえなくて、床にね、叩きつけられたらどうしよう、ついたらどうしようとか、ものすごく怖かったです。実際やってみたら、何のことはありません。みんな受け取ってくれます。支えてくれます。そういうね、体験をしたことがあるんです。ものすごく怖かったですけどね。グループカウンセリングって、それにも似ていて、自分以外の人に悩みを打ち明けるっていうか、今回の4月21日のグループカウンセリングは、ネット上、オンラインでね、やりますけども、自分の気持ちを話す、その以外の方は、黙って聞いているわけですよね。黙って聞いていて、ああ、この人はこういう悩みがあるんだな、悩みは違うけども向かっているところは同じだなっていうのを、他の方の体験を通すと、まるで自分がカウンセリングを受けてるような感じになるんですよ。ね、人の悩みなのに、まるで自分の体験のように 聞くことができる。だからこう客観的な見方ができるんですね。それがすごくいいんです。個人カウンセリングでそういうことできないので、自分のなんていうのかな、ここは旦那さんに愛されてるっていうのがわからないんです。グループカウンセリングでよく言われるのは、人のねカウンセリングをしているのを聞いて、自分は愛されているんだなっていうのが分かりましたっていう声がものすごく多いんですよ。というのは客観的な見方で、その人を見れるから。つまり自分もそのような体験をね旦那さんからされているんだけど、それを愛情だと受け取ってないんですね。ないから私は愛されてないわっていうふうに思うんだけども、他の人のねカウンセリングを聞いていると、あ、旦那さん奥さん愛してますよっていうふうに簡単に見ることができるので、今回の21日のねグループカウンセリングでそれを知ってほしいんですね。旦那さんから愛されてないっていうふうに思っているけれども、いえいえそんなことはないですよ、他の人のねカウンセリングを聞いてよく聞いてみてください、あなたは愛されてますよっていうのを体験してほしいんですよ。で個人カウンセリングよりも何倍もお得にね受けられるし、グループカウンセリングに参加しないのは本当にもったいないと思ってるんですね。メリットは、さっき言ったように、旦那さんの愛情が分かるのと、あと、自分以外の、ね、人と交流できるので励みにもなるし、勇気ももらえる。自分一人じゃなかったんだっていう気持ちになれるし、なるっていうのはメリットです。逆にデメリットを考えたんですけども、恥ずかしいかな、自分のことを言うのでね恥ずかしいっていうのがあるのかな、デメリット、恥ずかしいっていうのがデメリットに入るかなどうかっていうのもあれなんですけども、よく考えてみるとデメリットってあるかなみたいな感じに、思ってるんですね。個人カウンセリングよりもグループカウンセリングの方が何倍ものメリットがあるっていうふうには言われています。私もそうだと思います。なので4月21日はあと2人の方にねご参加いただくことができるので、ぜひ気になっている方は参加してほしいなっていうふうに思います。オンラインでやるのも久しぶりなのでね、ぜひ平山美代子とあと他のね方々ともつながる機会を積極的に持っていただけると私も嬉しいし、他の方のね励みにもなるし、であなたの励みにもなるので、ぜひねお越しいただければ嬉しいなというふうに思います。はい、今回はグループカウンセリングのメリットとデメリット、デメリットっていうのね、結局なかったんですけども、グループカウンセリングってすごいいいよっていうのをお話ししました。もちろんね個人カウンセリングでもいいんですけども、グループでてねグループっていうか、自分以外の人とつながっておくとすごく安心できるっていうのがありますので、今回のねグループカウンセリングは、リクエストがありまして、参加した人と LINE とかでねつながれるんですかっていうこともいただいたので、もし当日ね当日皆さんの意見で皆さんの意見を聞いてつながりたいっていう意見が多かったら、参加者さんだけの、グループラインを作るとか、そういうふうな方法を考えたいなっていうふうに思ってます。今ね、ランチ会とかできないので、ランチ会に行くとね、 なんていうんだろう、まあ、直接顔を見て話すので心も開きやすいんですね。すると LINE の、ね、交換をしたりする方もすごくいるので、そうやって自分以外の人とつながっておくっていう風に、ね、チャンスがあるんですけども、オンラインだと、まあ、自分のね、あの位置だけではできないから皆さんのこう同意を得なきゃいけないので、ちょっと難しいところはあるんですけども、だけど今回はそういうリクエスト質問をいただいたので、今回は当日になりますけども、そういうふうなことをね皆さんに伺ってつながりを持てるんであればそのようにしたいなっていうふうに思っています。はい、長々と喋りましたけども、グループカウンセリングについて、このような気持ちで私はやっております。うん、お時間が許す方は参加していただけるとすごく嬉しいです。今回は以上となります。